はい、皆さんおはようございます。お久しぶりでございます。ではですね、今日は、テモテへの手紙になります。テモテへの第1、第2、まとめてやりたいと思います。ではタイトルから見てみましょう。タイトルですね、最も初期のギリシャ語写本では単にテモテへとなっている、まあ、手紙ですからね。では著者ですね、書簡にパオロからと書いてある。だからもうこれ以上言うことないですね誰々だったみたいとか言う必要ないですね。もうパオロの名もはっきりと出てますので、パオロが著者です。歴史的背景を見てください。テモテがエペソ教会を牧していた頃、彼宛に本書簡は書かれた。主に教会の指導者として彼に対する指導からなっている。よって個人的書簡として分類される。この中でパウロは神を喜ばせ、神が任じられた群れの助けとなる振る舞いをするよう手も手に勧告し、御言葉を述べ伝え、その教えを擁護するようにと厳粛な命令を与えている。どちらかといえば、本書簡では教会組織と運営のための計画が詳しく説かれている。牧会書簡では、教理が強調されているという理由は、教理を意味するギリシャ語、まあ、ディダスカリアと言いますけれども、それが新約聖書21回に対し、牧会書簡では15回登場するという事実にあるということですね。だから、まあ初期の教会っていうのはですね、まさにこう、まあ、生まれたばかりなので、ね、今のようなしっかりしたこう組織が作られているわけではなかったんですよね。で、その中でやはり教会というものがどういうふうなものであるべきか、そしてどのように運営するべきか、どのように教会を牧するべきかということをですね、詳しく書いてあるものがこのテモテへの手紙である、牧会書簡であるということなんですね。で、他の同路者の誰よりもパウロはテモテに親しみを感じていたようだが、本書簡からテモテはおとなしい性質の持ち主で、パウロが望むほど推しの強い人物ではなかった。まあ、パウロ自身が推しの強い人ですからね。ですから、多分パウロの、パウロからするとこうあまり満足できないところもあったかもしれないんですけれども、でも確かなのはパウロ自身がとてもこう可愛がっていた弟子であったっていうことですね。よって使徒は若い伝道仲間にもっと力強い指導力を発揮するよう励ましている。パウロとテモテの親密な関係は、使徒がエペソ教会の牧者に対し、自由に希望を言い表し、率直に勧告していることから伺えるということですね。ですから、パウロはこのテモテに期待しているわけなんです。若いのにしっかりしていて、そして本当にこう良いこう可能性を持っている、そういう青年だったので、将来牧師として育ってほしいっていう思いがあったので、このテモテへの手紙を書いたわけなんですね。まあですから皆さん、エジプトのですね、昔のエジプトの壁画ってあるじゃないですか。壁画ってあるじゃないですか。で、そこになんかいろんな、なんかわからない文字が書いてあるんですよ。絵のような文字が書いてありますよね。で、それをアリートが解読したそうなんですね。で、その古代の、もう君イエス様いらっしゃる前の、もう何千年前のその時代にもどういう言葉が書いてあったかというと、最近の若者はダメだって書いてあるみたいなんですよ昔のエジプトの、ね、その時にも書いてあるみたいなんですねですから今の若いものがダメなのは時代を問わずそうなんです、ね、 ながら、その中で、パウロは、ああ、最近の若者とは違って、なかなかテモテはしっかりしてるなって、そのように思って、もう彼が本当に育ってほしいと、そのように願っていたわけなんですね。で、彼に対しての個人的な手紙なんですけれども、しかし、とても大切な教えを、教えが込められているので、それを見ていきたいと思います。では、概要ですね。まず第1の手紙、第2の手紙、こうなっています。第1の手紙を見てください。全6章までありますけれども、ここでですね、皆さんに見ていただきたいのは、この牧師に、牧会者に求められる、まあ、資格っていうか、っていうのをこのようにまとめているので、3つ目の行を見ていただきますと、強い指導力を備えること、そして公衆礼拝を守ること、まあ、しっかり礼拝できることですね。そして職を任せる、そして偽りのメッセージを警戒すること、そしてよく教え、経験の模範を示すこと、人間関係とお金の問題に気をつけること、まあ、こういったことをパウロは主にテモテに強調しているわけですね。だから今のですね、牧師たちも皆さん、牧師になるとインターンを2年間やるわけですね。で、その2年間で必ず学ぶようになっているのが牧師の手引きっていうのがあるんですよ。手引きっていうのがあって、こういった内容を学びます。必ずお金は気をつけなさいとかですね女性問題を気をつけなさいとか、もういろんなことを学ぶわけですね。だから最初の牧師指導要項なんです、これは、ね、手も手に対して牧師としてこういったことをしっかり学び、気をつけなさいっていう内容が第一の手紙なんですね。第一の手紙で、第2の手紙はどういう内容かというとですね、まあ、彼を主にこう励ます内容なんですね、個人的に。だから第1の手紙ではもっとこう牧師としてはこうあるべきだ、これを気をつけなさいっていう、そういう教訓が中心であれば、第2の手紙は個人的な励ましの言葉なんです。そういうものとしてですね、見ていただけたらと思います。では、内容の中に入っていきましょう。テモテの手紙、牧会者へのメッセージ。まずですね、これに入る前にですね、皆さん、牧会者っていうのは牧師だけなんでしょうか？そうではありません。教会員であれば、すべての人が牧会者です。それぞれ、私たちが持っているいろんな人間関係において、私たちはそれぞれの人間関係にあって牧会者であるわけなんですね。私たちは、キリストを証しするものとして私たちも牧会者だということができます。だから、ああこれはなんか今の牧師先生たちがちゃんと読んだらいいなだけじゃなくて、皆さんにとってのも意味のある教えとしてぜひ見ていただきたいと思います。では見ていきましょう。いわゆる牧会書簡と呼ばれるテモテへの手紙とテトスへの手紙は、教会や共同体に宛てて書かれた他の書簡とは違って、親密で個人的な愛情から生まれた。しかし中世の神学者トマス・アキュナスが言ったように、テモテへの第一の手紙は牧会指導者たちの、訓練に必要な全てがある規範集であり、テモテへの第二の手紙は生ける神の教会のことであって、それは真理の柱、真理の基礎である教会生活の秩序に関する方針である。このようにまとめられていますね。先ほど概要のところでも触れたように、第一の手紙は 牧会指導者たちの訓練に必要な教えが第一の手紙。第二の手紙は、教会生活に関する方針ということができますね。じゃあでは続いて言い換えると、この二つの手紙は霊的大ベテラン、伝道の達人であるパウロが彼の最も愛する弟子であり友であった青年牧会者テモテへ送られたもので、牧会を準備している人、すでに牧会の道に入っている人のための最適の手引きと呼ばれるに値するということですね。ですから、このテモテへの手紙は特に牧師、そして教会指導者である、教会役員、そういう人たちには非常に大切な教えが入ってあるものだということですね。その方針のまとめ、その方針をですね、その方針をまとめると2つである。1つ、教会の秩序と霊的権威を立てるために最も重要な役割を果たす指導者が持っていなければならない最も緊要な資格は人格と品性である。人格と品性が一番大事だ。だから皆さん、これがないと、いかに牧師としての働きがうまくいったとしても、これがないと台無しなんですよ。例えばですよ、皆さん、とっても説教がお上手な牧師がいるとしましょう。でもその人がしている説教とは全然違って、信徒一人一人に対する人格がそこまでじゃなかったら、みんなその説教を心から受け入れることができるんでしょうか。できないですね。できないです、で、いくら教会行政がうまくても、その品性がキリストを表してなかったなら、あまりいい影響を与えないですね。ですから第一は人格と品性が最も大事だ。教会の使命と働きは新しいシステムではなく、霊的によ、精霊によって新たにされた人に依存するからである。すべてを持っていようとも、道徳的欠陥があれば、それは教会指導者としての致命的な欠格である。ということですね。ですから、皆さん、教会っていうものは、しっかりしたシステムを作っておけばいいものではありません。ちゃんと手順を作っておくとか、ちゃんとマニュアルを作っておくとか、それでうまくいくわけではないんですね。結局、聖霊によって新たにされた、その信仰がしっかりしている、神様に献身する人によって教会の働きはなされるということなんです。ですから、教会の中にはもちろんそういういろんな手続きや行政の面においてもしっかりしておかなければならないものがありますけれども、しかしそういうところでこれはもうちょっとちゃんとすべきだ、そういうことで、ちょっといろんな争いを招いてしまったり論争したりするよりは、次世代、教会を引っ張ってくれる、次世代のリーダーたち、指導者たちをどのように育てるべきか、どのようにこの教会がそういう献身する人々を育てることができるかっていうことを見ていかなければならないっていうことですね。これが、その指針の第一ということですね。じゃあ第2つ、教会の秩序は道徳的に純潔な指導者だけが立てられるわけではなく、信仰の純潔さ、つまり健全な教えと健全な言葉の上に立てられる。霊的指導者は真理の言葉を正しく教え、恥じるところのない連達した働き人になって 神に自分を捧げるように努めなければならないということですね。ですから本当に何の欠陥もない人が指導者として資格があるわけではなくて、その人に最も必要なのは何だと言っていますか？健全な教えと健全な言葉の上に立てられる人だということですね。ですから何よりも聖書のことをよく分かってないといけないんです。なんでか、それが神の教えだから。何が本当に神様の教えなのか、何が本当の神の御言葉なのか、そしてその御言葉は何を私たちに教えているのかっていうことをしっかり分かってない牧師であれば、そういう指導者であれば、教会は壊れてしまう、崩れてしまうということなんですね。ですからこれ今教会に関して言ってますけれども、皆さんの家庭もそうなんですね。家庭もそうですし、皆さん個人の人生もそうです。私が本当に何にも悪いことをしないで生きていたとしても、本当に神様の言葉が何を私に教えているのかということが分かってなかったら、私たちは必ず迷ってしまいますし、そして、下手すると本当に、罪に負けてしまうということがあるということなんですね。ですからこのテモテ第2の2章の15節の言葉のように、真理の言葉を正しく教え、恥じるところのない連達した働き人になって神に自分を捧げるように努めなさいっていうわけなんです。では続いて見ていきましょう。テモテはパウロが第一次伝道旅行の時、小アジアのルステラでの迫害を受けていた神様からの報いであった。小アジアでのパウロの伝道の働きによって神様に従うようになった人がテモテだということですね。その内容は使徒行伝の14章16章に書いてあります。その後テモテはパウロの第二次伝道旅行の時、家から離れ偉大な伝道者パウロについていき、始終彼の誠実な弟子となった。テモテは心も体も弱い人だったが、パウロはテサロニケ、コリント、エペソ教会と関連したとても重大な任務を彼に任せた。ですからテサロニケ、特にコリントとエペソはすごく問題を抱えている教会だったんですよね。そういうところに、送ることができる、信頼できる人だったんです。パウロにとってはテモテっていう人はですね、30余りの地域で数千人の人がさまざまな言葉で、言語で、すいません、これ30余りの地域で数千人の人にさまざまな言語で命を懸けて福音を伝えた偉大な伝道者パウロは、自分の人生の終わりを予感して、やり残している伝道の使命をこの若い伝道者テモテに委託するために、テモテへの第2の手紙を記録した。ですから第1の手紙とちょっと曲がって、そして自分が死ぬっていうことを予感したパウロが、もう遺言のように残した言葉なんですね。テモテに第一の手紙が主に健全な牧会者として、健全な教会と健全な言葉を守りなさいという教訓であれば、第二の手紙では主に牧会者として健全な証と健全な生活を堅持するようにという訴えであるということですね。ですからパウロが自分の死を直感して、テモテにしっかりしなさい、だからもう自分が、やり遂げなかった神様からいただいた使命をテモテにお願いする、そういう手紙であるわけなんですね。 特に小アジアの首都であるエペソの教会で起こっている困惑した問題によって、テモテは牧会をやめたくなったよう模様である、うん、だからテモテはですね、エペソ教会で非常に大変だったので、もうやめようかなと思ったんですよ、うん、もう私にはもう無理だって、この教会で。だからどうしようもできなかったんでしょうね。エペソ教会でいろんな分派ができて、そこで争いがあって、お互い非難して、もうどうにもならなかったんですよ、テモテにとっては。だから、あ、もう私には無理だって言ってやめようと思ったわけなんです。しかも彼の愛してやまない先生であり偉大な伝道者であるパウロが暗い牢獄の中で死刑の執行を待っていた。牢主とは自分の死が差し迫っていることを直感して、愛する弟子テモテに自分の使命を最後まで果たしなさいと強く訴えている。だからこんなにね、テモテからすれば本当に良くない状況なんですよね。今の仕事はうまくいかずに、自分もとても疲れてしまい、しかも頼りにしている先生パウロは死刑を待っている、うん、そういう状況の中で、ああもう無理だ私もうこの働きやめようと思ったわけなんです。で、そういうテモテにパウロが励ましの言葉として第二の手紙を書いて送ったっていうことなんですね、うん、ぜひ後で読んでみてください。彼の遺言になるかもしれない状況の中で最も尊い勧告と教訓が与えられた。このような点においてテモテへの第二の手紙は論理正しく書いたのではなく、死を前にして教会の将来への心配とテモテへの思いを表したのである。彼はあなたの涙を覚えており、あなたに会って喜びで満たされたいと切に願っているといい、その感情を表している。テモテへのパウロの涙がこの手紙のあちらこちらに染み込んでいるということですね。だから、そのパウロとテモテの二人の思いをちょっと察してみるとですね、ちょっと切ないですよね、パウロ自身も本当に地の果てまでにって思ってですね、本当はヨーロッパの一番西のスペインまで行きたいとそのように願っていましたけれども、その計画は中断されて、で自分の後を継いでくれると信じているテモテもとても混乱した状況の中にいるわけなんです。でテモテも全くそういう気持ちがないわけじゃないんですけれども、あまりにも現実が辛くて大変で暗くてどうしようって思っている時に、パウロはそれでも神様を信じて頑張りましょうと、そのようにテモテを励ましているわけなんですね。で、そのように励ましているパウロの思い、そしてその思いを聞いたテモテの思い、それを皆さん想像しながら読んでみるととても深く読むことができると思います。ぜひ読んでみてください。ですから、いくつかですね、成功をこう挙げてるんですけど、第2の手紙からですね、ちょっと引用して載せてありますけれども、1個ずつ見ていきましょう。まず第2テモテの1の6から8。こういうわけであなたに注意したら、私の安守によってうちにいただいた亀の賜物を再び燃え立たせなさい。というのは、神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく力と愛と慎みとの霊なのである。だからあなたは私たちの主の証をすることや私が主の囚人であることを決して恥ずかしく思ってはならない。むしろ神の力に支えられて福音のために私と苦しみを共にしてほしい。だから何でしょうか、テモテ、あなたの辛い状況もよくわかる、だけれども 私も今こういう状況だし、私は今この状況は決して恥ずかしいとは思わないから、あなたも頑張ってほしい、そういうことを言ってるわけなんですね。続いて 1-14、 そしてあなたに委ねられている尊いものを私たちのうちに宿っている聖霊によって守りなさい。あなたの力ではなくて聖霊がそれを助けてくださるって励ましているわけです。2章の1から2、そこで私の子よ、あなたはキリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。そしてあなたが多くの証人の前で私から聞いたことをさらに他の者たちにも教えることのできるような忠実な人々に委ねなさい。何ですかこれは。あなた一人で全部やろうとしないで。私があなたを訓練して育てたように、他の人も訓練して育てなさい。仕事を振り分けて、あなたの負担を減らしなさい。っていうに分けて、なんとか続けさせるためです。ね。そして三章の五節。信心深い様子をしながら、その身を捨てるものとなるであろう。こうした人々を避けなさい。だからあなたを苦しめているそういう人々とあまり深く関わらなくていいよと、そういうことを言ってるわけですね。そして3章の14節、学んで確信しているところにいつもといつもとどまっていなさいというわけです、ね、いつもとどまっていなさい。そして4章の2節、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを励み、あくまでも寛容な心でよく教えて、責め、戒め、進めなさい。ああ、この言葉はこういう状況から出た言葉なんですね。時が良くても悪くても、時がいいところか悪かったんです。でも伝えなさいっていうわけなんですね。そして4章の5節、しかしあなたは何事にも慎み、苦難を忍び、伝道者の技をなし、自分の務めを全うしなさいっていうわけです、ね、全うしなさい、最後までこの道を歩んでほしいっていうふうに言うわけなんですね、で、使徒の思いはもっと強くなっていく。じゃあどのように強くなっていくか。4章の7節から8節、私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりである。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。私ばかりではなく、主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださるであろうと、手も手を励ましているわけなんです、そしてさらに、この偉大な伝道者の最後の願いは愛する弟子テモテに会うことであった。私のところに急いで早く来てほしい。冬になる前に急いで来てほしい。2回も言うわけなんです、4章で。だからパオロも推しの強くて、ね、とても心の強い人のように見えるんですけれども、おそらく彼も寂しかったわけですし、怖かったわけですし、悲しかったわけですし、いろんな心の痛みがあったわけなんです。ね、手元に早く来てほしい。あなたに会いたい。結局自分の愛する弟子に会いたい。っていう思いをそのまま表してるんですね、これこそ神様の教会を牧養し、御言葉を正しく分別する重大な責任を負っている牧会指導者たちへの神様の御旨である、ね、神様は私たちをただ働かせて一生懸命やりなさいというふうに、こう、なんて言うんでしょうか、こう、奮い立たせるそういう方ではなくて、本当に私たち一人一人のことを愛して、 私たち一人一人のことに一人と会いたいと願っていらっしゃる、そういう思いを持っていらっしゃる方であること、その愛と信頼関係の中で私たちは私たちに与えられている使命を果たすべきであること、それをぜひ覚えていただけたらと思います。で最後に伝道、エレン・ホワイトのですね、伝道に載っている言葉を紹介して終わりたいと思います。十字架にかかられたキリスト、復活なさったキリスト、昇天なさったキリスト、再びおいでになるキリストが牧師の心を和らげ、満ちあおれさせるまでになって、彼がこれらの真理を愛と心からの熱烈さを持って人々に伝えるようにならなければならない。そうすれば牧師は見えなくなって、イエスは明らかに表される。ああまさにこの言葉が私の告白でありたいなっていうふうに思っています。そして皆さんのそれぞれの歩みの中でもこの言葉がその通りに成就できたらいいなと思います。私たちがいつでもキリストを瞑想し、私たちの心にキリストがあふれて、私たちのすべての姿は、弱い姿は神様が消してくださり、隠してくださり、私たちの言動を通してキリストだけが明かしされるように、そのように私たち歩んでいけたらなっていうふうに思います。ですから私たちすべての力をですね、主に求めながら、またこの私たちに託されている使命を一緒に果たしていくことができたらと思っています。では最後に一言お祈りをさせていただきます。お祈りいたします。天の地なる神様、今日はテモテへの手紙を通して私たちを励ましてくださったことを感謝いたします。神様、あなたは時が良くても悪くても御言葉を伝えなさいと教えてくださいました。しかし私たちはこの世の旅路でとても疲れ、そして自分自身が弱いものであることをよく知っています。神様、ですから聖霊を使わし、私たち一人一人の歩みを支え導いてください。私たちの弱き罪の姿を隠し、私たちのすべての歩みを通してキリストだけが現れるようにしてください。そのように主がしてくださることを信じ感謝して、イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。